さあ今度はですねこちらのバージョンではですね、はい、なんか謎のあの
謎の女が
なんかレディースみたいな感じで今横であのマスク姿のですね、
単に花粉症の
茶髪のお姉さんがやってきたんですけど
私こういうものです。あ、
名刺をいただきました。研修中田中優美さん、
はい、はじめまして。
政府転覆計画、
はい、
研修中と、
何を研修してらっしゃるんですかこれは。
もうもちろん政府転覆ですよ、
あら、まあ政府転覆のために、はい、なんか女参謀みたいな形で出てくるんですかね。
そうですね、一応ね、扱いとして今秘書、
秘書、じゃあ秘書田中、
秘書田中、
秘書田中、
はい、
本当に田中だ
ったね。なんかあのお話を伺うと東京のその都知事選で今回接点があって、
でそうですね、で彼女の同級生がなんか最初に、僕のその都知事選を知って、なんかやりたいっつって、連絡を取ってきたんですけど、その彼女に連れられて現れたのがこの秘書田中と。
なるほど。
で、あの 毎晩やってた高円寺駅前、路上宴会に、連日のように、来てくれるようになって、で結構ねいろいろこう冷静に状況を見ては、ここはちょっと問題だとか、なんかそういうことをねいろいろアドバイスをしてくれるね事務処理能力高そうだったんで、ぜひ一緒に。
田中さんは一体何がその良くて、何が良くてっていうのもいいんですけどあのそういうふうに
何を考えてるのかと
そこはどうなんですか。
いや最近やっぱりおかしいじゃないですか、いろんなことを、だったらとりあえず全部潰してしまいたいんですよ。でそっからゼロからスタートもありかなと、
まずはもう壊してまいと、スクラップだと。
スクラップ、スクラップ、
スクラップ&スクラップなんか流行ってるみたいですね。
うん、
ビルドじゃないですから ね、とりあえず壊せですからね。
壊す
というねえ、まあ、あので実際、まあ、この市議選まで来たわけですけど、はいはい、それまでのその東京都知事選において
都知事選のねいろんなエピソードが ね
その知りたいのがいっぱいあるわけですよ。
例えばね、あのまあやっぱり皆さん知りたいのはあの政見放送に関してでしょう。あの政見放送ね、あの最初に経歴放送っていうのがあって、
アナウンサーがあの、
ね、アナウンサーが喋るところですね、あのなんだっけ、反管理教育運動を出発点に、
はい、
異端的極左活動家とな
り、
今時政治犯として2年間の獄中生活を経験、現在に至るも反対性知識人と、
そういう
、ナレーションですよね、あれは当然僕が書くわけですよ。
あ、原稿を、ね、
原稿を僕が書いて、これでお願いしますというふうにアナウンサーに提出するんですね、で本当はね、あの一番流れてたあれテレビ朝日が収録したバージョンなんだけども、あれはナレーションが変えられてるんですね、原稿通りではないんです。
なるほど。
で原稿はどうだったかというと、その異端的極左活動家となりのとこが、異端的極左活動家に成長と。
成長
成長ってこれ
自ら成長する
主観じゃないですかって言われて、いやまあそうなんですけど、
まあ、そう
でまあ内容、僕が喋ってる部分はいくら主観的なこと言ってもいいけど、そのアナウンサーが読むところはあくまでも放送局が紹介してるっていう形だから、主観的表現は避けてくれと言われて、で成長はじゃあダメか、じゃあ異端的極左活動家となりとで変えて、でその最後の方のその現在に至るも反体制知識人というのはもともとは現在真面目な反体制知識人、
真面目な反体制、
獄中生活を経験し、現在は真面目な、
現在は真面目
な反体制知識人だったのは、真面目って主観でしょ、
まあそれそう
まあそうですよね、
そうですね
じゃあ変えましょうか、
あ
でじゃあと言ってしばらく考えて、じゃあこれどうすかって、現在ますます反対性知識人向こうも笑ったんだけど笑いながら、いやいやでまあ結局ね現在に至るもというまあ無難な、でそれがまあ民放ですよね、
はい、
で先に NHK の方に行ってたんですよね、NHK も収録ありますから、NHK に行くと、あ、これが原稿ですかと、でじゃあアナウンサーが読みますので、
はい、
イントネーションとか読み仮名とかね、その辺間違ってないかとかご確認ください。
立ち会うわけですか。
ええ、あ立ち会うというか録音してる場に立ち会うんじゃなくて、一回アナウンサーがデモンストレーションで読んでますから、間違ってたら指摘してます、はい、反管理教育運動って
、まあ、
やりだすので、ね、淡々とベテランアナウンサーのような人が読んで、
そう原稿通り、
原稿でよろしいですか、結構な
結構なお手前
で一切直されないんですね。
じゃあ民放の方はテレ朝の方は、うん、まあちょっとここはっていうのが入ったけど、うん、NHK はそのまんま
一切直さなくてそのまま流れたんですよ。
成長しっていうのも全
部成長しとか、あでそのでテレビ朝日の方が後に収録っていうか行ったん受付に行ったんで、あのいやでも先に行った NHK はあの直しこのままでいいっていう話でしょと、その政見放送何十年もやってるところでねでそしたらテレ朝のスタッフが、いや NHK と民放は違いますからまるで NHK のような
逆じゃん
そういうねエピソードもあり、
ね、あれってその当然スタジオにはスタッフがこう、はいはい、カメラやら何やらいるわけでしょ、はい、で、まあ、話聞いてるわけじゃないですか、ね、リアクションとかなんてこうちょっとしたこ
ういやあれ結構辛いですよ、みんなこう、まあ、笑いをこらえてるのかもしれないけど、一切反応ない中で
やっぱこう殺してるんでしょうね自分をね、うん、
かもしれないけど、うん、
いや
面白くなかったのかもしれない
あれってやっぱり一回こっちで一発撮りなんですか。
一発撮りなんです
よ。リハーサルってのはないんですか。
まあ事実上リハーサルみたいなのは民放の方はラジオ1回、テレビ1回というふうにあの何度か喋る機会があるんで、そのうち 3,4 回結局喋ったのかな。
なるほど。
で、まあ、役作りが完成してきて、民放バージョンの方が出来はいい。
あ
NHK も完全に一発撮り行って、
なるほど、
で録画しないで1回喋って、で本番
見ますと。やっぱあれをやってるその収録してる最中にまさかその YouTube だとかで、
うん、
そのものすごいダウンロード数になっていくというところまでは想像は働いてましたか、う
んうん、僕は選挙終わってからアップされて、ええ、それは一定話題になるだろうなとは思ってたけど、ええ、政見放送流れるや否や次々にアップする人がいて、
ええ、
で僕はそういうのは全部選管が削除を要求して削除されていくだろうと、
うんうんうん、
だからアップしようとする人はいるだろうけど、実際には選挙終わるまでは、流通はしないだろうと思ってたんだけども、まあこんな具合ですよ。
まあね、だってそれがほらだんだんその、駅前での集会だとかの、
う
んうん、その人数にこう、
そうそうそう、もうね、
こう影響していくわけでしょ。
初期は10人ぐらいが毎日集まってたんですよね。で
まあ小規模な集会です
よね、うん、でそのうち、ポスターを見てきたっていうような人が 2,3 人っていう感じで、あとはだいたい元からの東京の知り合いとかが来てくれてた、それが YouTube 流れ始めるや否や、まあ、流れた初日に、そういうのを見てきた人が10人十数人と、で翌日はその30人近くになり、5、60人になるともう倍で増えていって、だいたいね集まってくる駅前で僕が立って待っていると、でビラを撒いてましたから、ビラ受け取りに集まってくるのが100何十人かで、で、そこから15分ぐらい経って乾杯して酒盛りに入るんですけど、酒盛り始めるのが、4、50人っていう、でそれがもう最後の3日間、金土日と、ね、2、300人とかの規模になって、で警察なんか行ってくるかなと思ったら警察ももう
言わ
なか
ったですね。普通はね、そんな人が集まったらこれ排除しようとかってあるじゃないですか、うんうんうん、やっぱ選挙だからですかね。
選挙だからっていうのもあるし、その盛り上がっちゃってるから、あんまり介入するとかえって反発招いて、ね、本当に暴動になりかねないから、その辺はまあ警察もね、判断しますからね。これはあんまり突っ込むとやばいっていうのは。なるほど。
実際その都知事選ではですよ、その、まあ、自分たちでポスターも貼り、費用的なところで言うと、
あ、供託金が300万かかるけども、それ以外ね、僕が今回使ったのって、ポスター貼りに使った画鋲代そ それから何が多かったっけ。
コピー代が一番多かった。
あ、コピー代ね。ビラをコピーで作ってたんで、ただね、はいはい、ビラ結局千数百枚だから1万数千円だよね。でそれもう駅前に来てくれた人にしか渡してないビラだから、本当は30万枚まで配れるんだけど、どうせまあ1000枚2000枚ぐらいだろうと思ってコピーで済ましたんですよね、でそれぐらいなんですよかかった選挙費用。
じゃあもう超本格的な金のかからない選挙じゃないですか、
で選管にまあ私が一番にね、収支報告書を提出と。
そうか、選挙が終わって、そのお金の出し入れの、
それは必ず報告しなきゃいけない。
なんかだって報告しなきゃいけないでしょ、
報告をその2週間以内に報告しろと、で遅れたら、その2週間の期限っていうのが熊本市議選が投票終わった翌日なんですよね。で郵送とかじゃダメで直接持ってこなきゃダメだと。
なるほど。これ代理人とかもダメなんですか。
無理
です。本人が、
本人か水道責任者で、水道責任者は僕は自分でやってましたから要するに本当に一人でやってましたからね、最初の頃、でそうするともう持っていけないじゃないですか、でだからもう東京都知事選終わって 2,3 日の間にバーッと書いて持っていくしかなかったんですね、遅れたら、3年以下の懲役もしくはっていう世界なんですよ
選挙でまた懲役ですよ、
そう前科何般にすりゃ気がするんだってねでまあ 2,3 日でなんとか片付けて持って行って、結果、選挙費用は3万何千円
それやっぱり係の人にこう出すわけでしょ、その数字を書いたものを。
笑ってんだよね
笑ってるというかニヤニヤしてるというか、
ねえ、普通ありえない数字でしょ、だって
まあでもあの選管の人たちもね、あの我々のというか、まあ東京ではほとんど一人でやったけど、僕の選挙戦にはかなり鍛えられたんじゃないですか。
だとそう、今までにね全くそうやってこなかったというか、まあ、タブーではないんだけれど、その全く新しい戦術を使って選挙じゃないですか、しかも金のかからない
勉強になったんじゃないですかね、向こうもね。こんな抜け穴があったか、これから一生懸命塞ごうとするでしょうけどね
これがね、
でも甘いですよ、熊本ではもっといろいろ考えてますから ね、
立て続けにまさかこう来るとは思わなかったですけどね。
統一地方選のね前半戦と後半戦ともに戦ってるのは僕一人です全国でね、おそらく。
そのね、例えばそのやっぱり体力とか気力とかっていうのは、やっぱどうですか。
いや、結構疲れるけども、要するに、気が張ってる状態がずっと続いてて、体は全然なんてことないんですけど、それは多分無自覚なだけで、本当はすごい疲れてるんだと思います、
ね、だってほら、いろいろこうその、まあ、やってくる人たちが、まあ、質問をしたり意見をこうぶつけたり、すごいです。
だから最後の 2,300 人の時って、まあ、大体酒盛りで百数十人で酒盛り でももう座らないんですよ、みんな立ってたままこう いろいろ聞いてきて、で一人対百数十人で向かい合って、ほとんど取り囲まれてるような感じですよね。で、あのいろんな質問があちこちから飛びかもうね千本ノック状態でね、聞かれて即答、聞かれて即答というなんかね、あの全問答とか、
みたいな、
ね、そういう世界ですよね。
そもそも切羽の世界
みたいな。それをね4時間、
4時間。
なんかそういうのは結構鍛えられましたね、自分の中で。もともと喋らないキャラだったのがこんなベラベラベラベラ喋るような人になっちゃってて、
あのほらその最終的に開票されて、細かいこうデータって出るんでしょ、どこで、あの何秒ぐらい入ったのかって、結構広いじゃないですか、その離島もあるし、
だから、ね、結局あの全域に晴れたら、もうちょっとあちこちで、反応あったんだろうけど、実際に得票という意味でも、ただまあ23区内をまあ、偏りもありながら、張っていくという感じで、で辺境というか、離島とか、山間部とかそういうところまでは張れなかったんですよね。
張ってないんだ、
でだけど選挙候補は出回ってるし、
まあその、当然ネットで見てる人も少なからずいただろうと、
で、ね、その成果でしょう、日野原村というね東京の一番唯一の村ですよね。
はいはい。
でこれ一票
一票、
これは勇気づけられますよね、
貴重なね、
でやっぱりその離島とかで東京や
っぱりひょっとして日野原村でもしこれを聞いてたら、俺だっていう、そういうのがいるかもしれない、
あの離島がいっぱいあるじゃないですか、あの大島だとか三宅島とかもっと小さいところ、でちっちゃいところはゼロっていうところもあるんだけど、やっぱり1っていうのも 一つか二つか島があって、でも僕が一番感動したのはね、ニ、っていう島が三つぐらいあるんですよ。
ニ、二人、
二人。でね、これはもし知り合い同士示し合わせて行ったんだったら、うん、それはまあ別になんてことないんだけども、この島でね、この富山浩一の演説なんかに反応するのはきっと俺一人だと思って孤立感に苛まれてる人がね、もし入れてくれたんであれば、それは大変なこう勇気を与える出来事ですよね。
だってね、
この島に、この閉ざされた空間にもう一人仲間がいるということが、
ね、仲間がいるっていう仲間を発見できるかもしれな い、
だから僕はその二人に言いたいってね、あの相手を探せと、
探せとも
し聞いてたら、あの、あの月ヘッドにいきなりしていくといいですよ。
ああ、ある日、ある日付を決めて、
したら相手が声かけてくるかもしれない。
突然スキンヘッドのやつがそこにいると
、あいつだったんだ、
あいつだった、
ね、会いたかったよ、
お父さんだった、
お父さん
家族だった、
家族の
誰かだったですね。
それは、ね、うん、要するにこう、
まあ、政府転覆ちょっといい話っていうね、
なるほど、人と人とのね、つながりをね、富山浩一がこう橋渡しになるという、
そうです
ね、
いや絶対気が合いますよ、絶対二人気が合います。
絶対ね、あの、ああいうものに反応する人ってやっぱりなんかセンスがちょっと
悪いですね、
あの 悪っていう意味で悪いよね、
なるほどね。まあこれからほらその私塾もやっていくということで、例えば5年後とか10年後とかどうなってんだろうなとか思いますよね。
私は早く引退して隠居したいですよね。あのそのために後継者を育てて。
なるほど、
はい、まだ反抗期とか言ってますけど、もう余生ですよ。
お、だってまだほら36でしたっけ、
ですよね、だってそんなのね、あのそれこそ昔はその、まあ、僕も生まれてなかったの60年代とかは、大量にいたわけじゃないですか。20歳前後でいろんな派手なことをやってのける連中が、でもそっちが当たり前の状況なんですよね、今の方が異常で、こんな36歳もあって今時政治家みたいなのはおかしいんですよ本当は。このそういう後継者を作って、そういう健全なね、10代後半から、もう20代前半遅いんですけどね、10代後半で社会に目覚めてね。
だってそれこそその、ね、その昇華村塾だって、まあそういう世代じゃないですかね。そうです、
これまあ10代後半ぐらいで目覚めて、20歳前半ぐらいを駆け抜けて、もうあちこち、もう全国そんなの珍しくもなんともないっていうような健全な状況を作った上で、僕はもう早く引退したいです。
あ、そこら辺はもうめちゃくちゃ健全な考え方ですよね。なんかね、まあそういうわけで、ね、まあ、今後のまたその活動も非常に注目していきたいなと思っておりまして、はい、また機会があったらここの、この部屋にお邪魔して、特設スタジオということでここから、ね、お送りしたいなと思ってます。今日はどうも、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。